イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中。さあ、うん、今月、うん、まあ2週目ぐらいから1週目、ねね、取り上げてるわけですけれども、はい、なんか、うん、すごい不思議な照明のところをね、
うん、そうなんですよ、
今映し出しておりまして、はい、見たい方は YouTube でご覧いただきたいんですけども、とっても立派な、うん、綺麗なとこですが、ね、一体どこなんでしょうか。はい、伊勢市の観光案内人はこの方です。は
い、どうも伊勢市観光協会の専務理事西村でございます。
はい、ていうかここはどこなんでしょう。
ここはですね、ホテルのロビーみたいですけど、ここは神社さんの社務所の一角です。
社務所の一角？
一角でこんなおしゃれな？
どう考えてもリゾートホテルのエントランスみたいになってますけど。
そうですね、今平成の大造営ということで、御社殿、それとこの社務所、あとこれはまあ社務所といっても皆さんお待ちいただく場所になりますので、まあ、そういったところを全部リニューアルされたということで、今日はね、ぜひそのリニューアルされたところを巡っていただきたいなと。ちょっとね、普通の神社にはない皆さんへのおもてなしがいろいろ隠されてますんで、うん、はい、そういったものを見ていただければと思います。
はい、まあね、猿田彦神社さんは昨年もアツエリで取材させていただきましたけれども、ね、はい、改めてこの社務所とか、
うん、そうですね、
皆さんが利用できる施設が変わったということで、でこのエントランスの柱が早速これも八角形ですね。
そうですね、猿田彦神社さん八角形、まあ八方ということで非常に縁起のいい形ということで、この猿田彦さんは八角形をいっぱい使ってます。でこれは特に堀切恵理子さんという方の作品で、すごい柔らかい光ですね。皆さん入ってこられると、あれっていう神社なのかなここは思っていただけるぐらい、素晴らしい作品が飾られています。
いわゆる現代芸術の一つというような感じで、オブジェのようになっている柱ですね。そうね、
この柱も元からあったんですけども、それを残していただいて、これ八角形の柱になってまして、はい、上には方角がちょっと、ね、下がっていただくと方角が入ってます。
入ってますね。ま
あ、それを邪魔しないように少し下げていただいて作っていただいたっていうような話を聞いてます。
いやちょっとこれは楽しみですね。ね、桂サンシャインさんとか最近ではスポーツ選手が ね
野口みずきさんもこちらでお式を挙げられてますんで、はい、
ちょっとじゃあ私たちの将来のために
そうだね、参考に、
はい、見に行きましょうか。はい、ご案内いただく方はどなたになりますか。
はい、ご案内いただくのは、こちらのゴンネギの高田さんの方にお願いしてありますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ行ってきます。平成の御造営ということなんですが、大きくどんなところが変わったのか教えてください。
そうですね、まあ、約20年ぶりの改修工事ということで、お客様にですね、快適で厳かな空間ということをコンセプトにいたしまして、まあ、祭典のご参列の皆様やご祈祷のご出願の皆様をご案内をする控え殿、あと三宗殿、社務所と、こちらの全てを工事を行っております。
まあ、20年ぶりの改修ということですね。はい、で今が、第2期までが終わっている。
はい、今2期まで終わっております。はい、第1期工事がいわゆる神社御本殿ですね、そちらの、まあ、主に耐震補強ということでその工事をいたしまして、でその後第2期工事としまして、ね、こういった皆様にご利用いただく、建物の方を全面改修をいたしました。でこれから第3期工事に入ってくるんですけども、こちらの方はまあ駐車場の整理であったり、こう物置であったり、そういったところの改修工事になります。
ではこれからご案内いただく、施設の部分に関してはすでにもう利用いただけるということですね。
もう今のところ皆様にご利用いただいております。
はい、では早速ご案内お願いします。
はい、はい、お願いいたします。
ここのお部屋はどんなお部屋なんですか。
ここはですね、まあ、お式の前に新郎様新婦様にお着替えをいただくアンテルームになっております。
広めで、ね、モダンな感じでいいですね。
落ち着きますよ ね
ドレッサーが木でできてるし、お着物衣装をかけたりするところとか、ソファーもとてもモダンな北欧風みたいな感じの可愛いソファー ね、
いや女優ライトも入っております
ね。本当だ、女優ライトも
綺麗にメイクもしていただきます。
そうですよね、はい、やっぱ一生に一度の ね自分の主役になる日ですから、うん、いや本当、いや神社でね式を挙げるときって、うん、結構控え室とか、ま、古かったりするじゃないですか。
そうですね、
まあ、ぶっちゃけ、いいですねこれだけ。
までは、まあ、この改修工事終わるまでは、まあ、 神社らしいというかご想像の感じだったんですけれども、今回のリニューアルでですね、すごく今の感じ の設計さん入っていただきまして、で神社 の厳かさっていうのを残しつつ、今の感覚に合うような会場にしていただいてます。
いわゆる和モダンってやつですね。じゃあ次のお部屋行きましょうか。
はい、ありがとうございます。
さあ何やら立派な扉がございますが、こちらは、
はい、こちらがいすすという会場になっておりまして、86名様までお入りいただける披露宴会場ということになっております。
これは披露宴会場
ですね。
こちらの扉開けさせていただきます。どうぞ。
じゃじゃん、
じゃじゃん。
あー、ちょっと入ります。すあー、いや、いいですね。
いいですね、これは。
いやー、立派というか、もう今までに見たことのない重厚感と、あともう木の使い方がまた素敵ですね。
ありがとうございます。
披露宴会場ということなんですけども、はい、どういったところをリニューアルされたんですか？
そうですね、以前はですね、本当に行動真四角のお部屋だったんですけれども、天井アーチの形にいたしまして、間接照明等も入れました。で、あとこの照明なんですけれども、これが八角形の形をしておりまして、
八角形といえば、
ね、そうですよね、サルタヒトさんといえばですもんね。
十貫十二支でこう方角を示した八角形、それを神社がすごく大切にしておりますの で照明の方も特注で八角形で作っていただいております。
このシャンデリア風なんですが、一つ一つが障子をイメージしたようなぼんぼりのような、
そうです、ね、
とても見たことがない美しいデザインになってます。
そうですよね。うわ、落ち着きますわこれは。
木の香りも広がってますね。
ありがとうございます。もう各類も全部特注で作っておりますので。
いや、1個ぐらい持ってったらバレへんやろ
いや、バレるバレる神様の前でなんてことを言うんですか
じゃあここは、あくまで、披露宴ということで、うん、その他の用途ってなるんですか？
神社の後のですね、皆様でこうお食事を召し上がりいただくお直らいですとか、神社での会議とかですね、外部の団体の方でもいろんな諸会議等にご利用いただいております。
披露宴以外にもいろんな使い方がある、
はい、会議ここでやったらはかどりますよね、なんかね、気持ちが上がるもん、
やっぱ場所って大事よね。
大事ですね、
いやー、素晴らしい。幸田さん、このね、ところどころにある梅のマークですか、これ何ですか？
はい、これ神社の社紋で五花の梅鉢という社紋になります。で、神社の社紋であるとともに代々当社の宮司家を務めております宇治床家の家紋でもありまして、そういったことから神社がとても梅を大切にしておりまして、でこの天井にこうアーチ状にしたんですけれども、そちらの方にも梅 の柄をあしらっております。
これもまたね、今風というか可愛らしい感じで梅の花が散りばめられてますね。
そうですね。
さあ1階に降りてきました。続いては、
はい、こちらの奥にですね、34名様までの披露宴会場、七草という会場がございます。
はい、
こちらの会場になります。どうぞ。
おー、いや、かっこいい。
え、壁がなんか
石だよ。
石だね。石というか岩というか、
岩、
自然を切り取ってきたような
ねえ、いや、ちょっとなんて言うんでしょう、洞窟っぽい、
なんか
壁なんですが、でもあくまで披露宴会場と言われると、そうかという、
なんかこう調和が取れてる感じですよ ね
面白い。これは
これも和モダンというテーマで作っていただいてるんですけども、ちょっと先ほどの会場に比べるとちょっと洋の方へ振った感じになっておりまして、ドレスとかでもすごく似合う会場になっております。ただ神社ですので、やっぱりこう石であったり木であったりで、何よりもこちらの窓から見える緑ですね、そういったこう自然をこう感じられるような会場になっております。
これもまた見たことのない会場なのと、あつさん、照明ちょっと気になりません？
そうなんですよ、照明の形が梅の形してますよね。
これも特注になってます。
これがそのままパリにあってもおかしくない。
おかしくない、おかしくない。
なんだけど梅の形をした照明なんです。
和モダンっていうのが本当にぴったりです ね、
なんかかなりのハイクオリティなデザイナーさんが入ったんじゃないかというような、そんな作りですね、
はい、
でしかも34名
はい34名様です、はい、
みんなが一つのテーブルについてお食事しながらおしゃべりできるようなそんな空間なので、
う
ん、
そうですね対面でねこうお話しながらとかっていうのいいですよね、う
ん、なんかアットホームな感じがしていいですね、
う
ん、
はい最近確かにご家族ご身内だけでの、まあ、30名様ぐらい の, 食事会というのも大変増えてますので大変こちらのお部屋も人気がございます。でお食事がですねこちらの会場も向こうの会場も和食と和洋折衷できるんですけれどもこちらの会場だけ特別にですねフレンチを提供させていただけるようになりました。
はいフレンチ猿田彦神社ですよね
神社の中でフレンチ
かなりフレキシブルに対応しすぎじゃないですか、うん、
全てはお客様お喜びいただけたらと思いました。伊勢市内のですねル・バンボッシュというお店とボーガン一本さんこの2店舗入っていただいてましてこちらの奥にですね広い大きな厨房があるんですけどもそちらで全部調理をいたしましてで熱々のものをすぐ提供できるようになっております。
いやちょっとシャレオツという言葉はまさにこのためにあるんじゃない、
ね、なんかでもギャップっていうほどギャップを感じないぐらいのおしゃれ感があるから、うん、フレンチにも合いますよね。
もちろんもちろん、うん、神社で式を挙げて、うん、で皆さんのくつろぎタイム披露宴時間には、うん、和モダンの空間でフレンチをいただく、うん、参列していただいた皆さんがすごく喜ぶんじゃないですか。
そうですね、うん、本当に皆さんも喜びいただいております。
最近はだから私たちが主役よっていう結婚式ではなくておもてなしの心をね、うん、大事にした式だったり披露宴が多いから、うんはい、いや私もう一回披露宴あいや披露宴やってないね
もう一回ってやってない、
やってないね、やってないわそもそもあやってないから、うんやりたいな
あこういうところでね、う
ん、おもてなしの部分までこんなに完璧だったらね、これ選ばない手はありませんね。
ねえ本当ですよね。
2回目やろうかな。
え
だからやってない
やってない
やってない。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナートップバッターはこの方です。
109シネマズ名和のスタッフで伊沢って言います。よろしくお願いします。
お願いします。
9月ももう終わりに近づいております、
ね、はい。
しんみりしてきました。
あーなるほど。だからしんみりした映画を紹介するということですね。今の前振りは
全然違います。
どっちやねん。
超面白そうな映画ですよ、はいはい、闇金牛島くんパート3 9月22日の木曜日、はい祝日、はい、昨日からですね、はい、公開しております。
はい、もう山田孝之さんこんにちは、はい、
こんにちは、
うん、もうおなじみです、
ね、でもね、はい、今までドラマがシーズン3まであって、うんうん、映画も2作やっての作品なのに、うんはい、109シネマズ名和で上映するのがこの作品が初めてっていう。
あ、はあ、そうなんですか、
はい、どんな大人の事情が絡んでそうなったのか。
あー3だけ来たっていう。
そう、えって感じでしょ。
根強い人気ですよね、この映画は。
面白いんですよ、うん、やっぱりね、なんか金と欲にまみれた人たちが落ちていくんだけど、うん、なんかこう開けるっていうかちょっとだけ未来が見えるっていうか、カウカウファイナンスが関わる金と欲にまみれた人間模様と社会の闇とはどんなものなのでしょうか、うん、というお話なんですが、
はい、
今回はねセレブ界に殴り込み奇跡を起こす人生一発逆転エンターテインメントと書いてあります。
マネーゲーム系がお好きな方、うん、ぜひ闇金牛島くんパート3、はい、昨日より公開しています。
熱い。
続いてはどんな映画でしょう。
はい、真田重雄氏9月22日の木曜日、昨日から公開の作品となっています。
はい、うん、まあ今をときめく、はい、真田丸。
そうですね、
大河ドラマやってますけれどもね、
人気ですから。
今回はこれ中村勘九郎、松坂桃李、大島優子、
はい、3人がね主役のように名前がバーンと出てるので、
うん、それぞれどういう役をやってるんですか、
はい、
これ。
松坂桃李さんは霧隠れ才蔵という役、
うん
う
ん
う
ん、
中村勘九郎さんは猿飛佐助蛍っていう役を、うん、大島優 子
さんが演じています。これ舞台の背景としてはあれですよね、大阪の陣なんですね、
戦国時代。
そうですよね、まあ、戦後最後、まあ、実際にはもう徳川天下取ってるんですよ、すでに江戸時代に入ってるんですけれども、うんうんうん、
もう最後の豊臣のところのもう本当そのね DNA ももう全部潰しとこうみたいな、簡単に言うとそういうことです
よね。
決戦の時です、
決戦です。だからその時に秀吉の息子である秀頼はね、最終的にはもう追われて自害になってます。それは結局まああの真田重雄氏が活躍した部分でありますので、
奇跡の大逆転目撃せよとか言ってあるんですけど、こういうのって日本ではかなり力を入れないとできないですよね。広大な土地がいる上に、たくさんの人と馬がいるでしょ。エキストは何人使ってるんだろう。
そこかい。今回伊沢さん入ってへんの大丈夫？
大丈夫。甲冑来てませんから、ね、
エキストラ参加好きの伊沢さんとしては、
ね、採用男子のみだったんでしょうね。は
い、ねえ。まあでも本当に歴史好きと、そして現在の大河ドラマをご覧になっている方はまた別のね、あの角度から楽しめる、ね、真田重雄氏じゃないでしょうか。はい、昨日より公開しています。
熱い！
そしてもう一つ。
はい、
う
ん、ハドソン川の奇跡、9月24日、明日土曜日公開となります。
はい、
これでも実際にあった、
そうなんです、2009年のアメリカのニューヨークで起こった飛行機事故のお話なんですけども、機長の機転で155人を乗せた飛行機がハドソン川に着水し、全員が無事帰還できたというお話なんですが、その後機長が国家運輸安全委員会から厳しく追及されることになるんですね。当事者の機長の手記をもとに映画化した作品で、クリント・イーストウッドさんってそういう、こうヒューマン的なところを、ね、エモーショナルなところをすごく描くのがうまいので、もう心に訴えかけてくる映画になっていると思います。
はい、まあ、何をもって正義とするのかとかね、
そうですね、
まあ、言うても何が常識で非常識なのかとか、
難しいですね、そこって。もう追及しだしたら止まらないです
ね。そう、切り取る部分によってね、いろんな見方がありますし ね、 そ
う
ね、
周りに住んでた人たちは、なんもそんな飛行機落ちてきて、もしかでも羽だけでも当たったらどうなったのさ、
う
ん、
みたいな、たまたま周りの方にご迷惑にならなかったけど、
そうそうそうそう
でしょ。こういう事故っていうのは本当ね、難しい部分がありますけど、実際にどんな思いが描かれてるのか、はい、はい、これ結構見事あります
ね。そうですね、
しかもトムハンクス主演も出た、絶対トムハンクスだと思った
本当に、
うん、もう150% そうだろうなって思った。
や
っ
ぱそ
う
か、
あー、なるほど。またこのコンビなんですね。
そうですね、はい、
ハドソン川の奇跡、9月24日土曜日より公開です。ということで、109シネマズメオの伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週もアツとエリカとみんなのラジオ、
はい、
無事に終了しそうです。
そうですね、無事に、
はい、何が無事なのか分からんけど、
アツエリ珍道中が3週にわたって、うん、伊勢に行ってましたが、はいはい、今週で最後になりますね。
でもね、あの、うん、この3週にわたって一番すごいなと思ったのは、うん、伊勢市観光協会の西村さんが、うん、都道扱いされたことですね。伊勢シーパラダイスの玄関の真ん前にある大きな水槽に都道さんがいて、都道、うんうん、に間違えられ
る西村さんって水の中に呼びかけてましたから。
本当にすいませんでした西村さん。でもものすごくおしゃべりの上手な、
ね、全部乗っかってくれましたからね。
そう、コーディネート力のすごい観光案内人さんで心強かったです ね、 そ, ですね、はい、そして今回3週にあたって伊勢の、うん、まあ、新店舗もしくはリニューアル店舗を中心に、ね、ご紹介いただきました、はい、なので今日のされた彦神社さんも、うん、社務所の部分、
そうですね、
披露宴とかを、行う会場が大きく大きく変わったということで、ぜひ皆さん一度利用してみてはいかがでしょうか、うん、はい、え、そして、うん、アツさん、なんか最近新しいことを始めたらしいじゃないですか、
う
ん、
始めたというか始まったというか
ねえ、なんですかちょっと、は
い、あのケーブルテレビ、津市のね、ケーブルテレビなんですけれども、はい、生放送が始まりまして、
は
い、リポーターという形で20分間ですね、はい、エリア内のいろんなところに出没するという、
何、20分間一人だけで喋るの？
あの、まあ、いろんな方にそのイベント情報だったりとか、うん、施設の案内を聞いていくんですけれども、で最後に歌を歌って締めるみたいな、
うん、歌も生で歌うの？
そうなんですよ。
また結構激しいよね。
そう、だからもう時間が来た時点で歌の途中でもバイバイって言って笑っていないっていう、
だから弾き語りじゃないと無理だよね。
そうなんですよ、でも大体歌うの1分間ぐらいなので、
1分で終われるけど、だってもうサビ始まったら終わるやん。
そうだからもう1曲歌うっていうよりはサビの部分を何回繰り返されるかっていう感じ。
あ、そういうこと。
それを自分で調整しながら。
ワンコーラスとかじゃないの？
じゃないですね。
サビだけずっと
サビだけを歌ってリピート
で2回多分2回歌えていいぐらい多分1回歌って2回目半分ぐらいで切れるみたいない
いのアーティストとして
それも面白いなと思って
そうなの
すごいなんかリアルなそれこそライブじゃないですか、
まあ、そうなんだけど
でですね、うん、アツが作った歌で三重県あるある音頭っていう、はいはいはい、三重県テーマにしてる歌があるので、うんうん、それのサビ三重はええとこって歌ってるので、うんそれをまあ、まあ
それだったらいいね
そうなんですよで、うん、そこの今回紹介したお店の言葉を入れていったりとか、うん、替え歌みたいな感じで、うん、でまあ繰り返していけたら一番いいかなという感じですね、う
ん、なるほどよかったもうアツさんのほら名曲オリビアを聴きながらとか
さいや誰
時代とかさ
違うじゃん歌ってる人
関白宣言とかさ
全部違いますやん
途中から歌ったら何ってなるやん、まあ、関白宣言は大丈夫かねそっかじゃあ安心したわ
本当ですか、うん、そういう感じであまあ途中になりますけどねさようならみたいになりますけど
面白いねあつえりもそれやったらいいのに生で
歌って、
うん、歌って途中で切れるみたいなイベントとかでねあつさんの歌を強制終了したことは私がありますよね、うん、
ありますねそろそろ時間ですって言って入ってきました
から
ね、
うん、歌の途中ですが失礼しますあつさんもう曲終了してくださいって
ありましたまあそれに似た感じですよ
なるほどね、いつかあつえりでもやらかしたいと思いますさあということで、はい、次回公開録音なんですが、はい、まだ決まってません
まだ決まってませんね、
はいはい、なので次回公開をお待ちください
そうですね情報公開をお待ちください
情報公開をお待ちください、はい、じゃあ今週はそろそろ別れとなります、はい、アツとエリカとみんなのラジオお相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした
バイバイ